背景ライザパジ構成、今日のテーマはコメント返しです。単にコメント返し、ちょっとタイトルは後で考えます。で、昨日、一昨日のコメントを返し忘れました。すみません。まずは一昨日ですね。参加のハードルは高く、購入のハードルは低くです。まあ、全部 I さんからですね。 I さん、いつもありがとうございます。で、愛さんから、確かに新しい化粧品などですごく興味があって本当に良ければ買いたいと思っているものなら、少々面倒な個人情報を伝えてもサンプルもらおうとします。ウィジャポもそうでした。購入したいものが高価なものであれば、なおさらそんな風に試してみたいと思います。そうですね。で、あとはあれですね。果たしてモスの口座を試したいと思っているかどうかですね。で、ただし、そこをクレジットカード情報とか登録してもいいから模擬試験を受け取りたいって思ってくれるかどうかなんですよね、ポイントは。ありがとうございます。なんかあれですね、確かに化粧品の場合は化粧品を買いたくてサンプルを申し込むけど、ちょっとズレがあるかもしれないですね。私が今やろうとしてるのはモスの口座を売りたくて模擬試験を渡すだから、そこがズレちゃうと、いやでもな、そこで捕らえないと捕まらないんだよな、多分。口座を検討してない人も、とりあえず口座がどんなものか知ってほしいってのがあるから、それはそれでいいのか。で、別途口座検討してる人に対してのアプローチは、それはそれでやるべきですね。ありがとうございます。だからあれか。まあ、こっちは広告かな。まあ、ありがとうございます。で、本人も気づいてないインサイト、マーケティングは知れば知るほど深くて難しいですが、そこが面白さでもあるのかなとも感じました。そうですね。で、あれですね、なんかごちゃごちゃあれこれやんない方が、複雑にしない方がいいっていうのはあるかもですね。私今複雑に過ぎてますね、多分。で、シンプルに人を見て、その人に対してどうすれば、その人に対して届けたいって、じゃあどうすればいいのかって順番で考えるべきで、届けたいありきで考えるべきじゃないですよね。これを売りたい、じゃあどうするかじゃなくて、この人に対してこれを届けたいってなった時に、じゃあどうするかなんですよね、順番は。この人にがないと多分うまくいかないですね。です。で、続いて、あれですね、スピッツのチェリーへのコメントですね。愛さん、ギターが語り、弾き語り、ありがとうございます。誕生日にお祝いの演奏なんて生まれて初めてで本当に嬉しいです。確かにそうですね、私も演奏なんてしてもらったことないですね。演奏してもらう前に演奏する側になってました。優しく素敵な演奏でした。ちょっとあれですね、サビもうちょっと声張った方が良かったですかね。なんかすごい緩く歌っちゃった感があったんですけど、まあ、あれはあれでいいですかね。ジャパソンさんのギター演奏、ラジオ配信のテーマソングにすごくいいと思います。ありがとうございます。なんかあれですね、オリジナルの出だしだけ作ればいいんですね。で、結構いろんな曲、スタート似てるんですよね。ほぼ一緒です。扱うコード。ただリズムが違ったり、鳴らす順番が違ったりするだけですね。まあ、あとついでに、あれっす、スタイフも、音声の配信、音楽、まあ、例えばスピッツのチェリーとかの配信、ちゃんと対応してましたね。対応しなきゃ YouTube でしか上げられないかなと思ったんですけど、どういう仕組みかっていうと、配信します。で、スタンド FM に申請するんです。この曲を使いましたっていう。で、使っていい曲と使っちゃダメな曲があって、なんか管理団体がいて、で、この管理団体に対してこのコードでこの曲を使いましたっていうのをスタイフに伝えてあげると、スタイフが代わりに利用申請をしてくれる？そうっすね。で、あれです。だから YouTube もその機能がある。な、結構グレーゾーンなのかなと思ったんですけど、ちゃんと申請すれば全然グレーじゃなくホワイトみたいですね。この曲を、なんだし。一般に知られてる曲というか、著作権があるような曲を弾いてみたとかで弾くのって、ちゃんと申請してれば白、申請しなければアウトです。だからグレーとかじゃなくて、もう白黒はっきりしてるですね。で、かつ申請するにしたって、許可が降りてるやつじゃなきゃダメですね。配信 OK なら申請すれば OK だし、配信ダメなら申請しようとしまいとダメだし、みたいなですね。ここはちょっと、あ、そうなんだって勉強になりました。です。で、続いてもう一個、メールアドレス登録でプレゼントのプレゼントを見せた話、昨日のですね、愛さん、販売するって本当に難しいです。構造がいいものであることは間違いないので、YouTube、Kindle 本から知った人から走り、回り出すといいなと思います。そうですね。で、ただこの構造がいいものであればあるほど、もしかしたらうまくいかないのかもなって思います。しかもいいものだって確信を得てれば得るほど、 ですね。で、これは神田正則さんのマーケティングの本に書いてあったんですけど、てか多分全部、神田正則さんの本に全部に書いてあるんですけど、おそらく。なんだ、まあ、詐欺業者あるじゃないですか。例えば、ただの水を20万で売るとか、もう何の変哲もない壺を何百万で売るとか。で、ああいうとこってめっちゃ売るの頑張るんですよ。なぜなら商品がしょぼいからですね。あ、これあれですよ。書いてある内容そのまま、ほぼそのまま伝えてます。商品がダメだからこそ売る努力をすると。で、一方で、商品がいいと売る努力をサボりがちですと。で、なんで、そう、いい商品作るのはもちろんなんだけど、売る努力を、その詐欺の会社と同じぐらい頑張らなきゃいけない。これはあれですよ。騙すとかじゃなくて、本当にちゃんと届けるために、売る努力をしなきゃいけないっていうのが書いてありましたね。で、そう、生地商品がいいだけに、こうすれば売れるはずだっていうのがちょっと甘くなってる可能性は拭えないですね。です。ということで、以上、コメント返しでした。なんか思ったより早く終わっちゃった。で、ちょっとこの後収録するので、そのアップも兼ねてやりたいんですけど、今日話したいことは、あれですね、いつか言おうとしてた、まあ、昨日散歩中に思い浮かんだことなんですけど、アキレス腱切って言おうと、アキレス腱断裂して言おうと、太る言い訳にはならないし、アキレス腱断裂してなくても、アキレス腱断裂して太るか、アキレス腱治って痩せるかは、関係なくて全部自分次第だなって思ったって話です。で、私は5月の17日にアキレス腱断裂して、で、そこから3ヶ月ちょっと経って、ようやく、ま、小走りそろそろできるかなぐらいまで回復しました。で、その間全然運動できなかった。まず歩くってのができなかったので、で、まあ太るじゃないですか、歩けなかったら。で、なのでめっちゃ気を使いました。具体的には昼飯、ちょいちょい抜いてました。インプットより、アウトプット以上にインプットが増えると、間違いなく太るので、インプット減らせば、まあ、太りはしないだろうと。で、そもそも、現代人って、食事取りすぎ？カロリー型なんで、基本的に。普通に過ごしてると。まあ、なんで、昼一食ぐらい抜いても大丈夫だろうってことで、週に1、2回ぐらいかな。昼飯を抜いてましたね。で、結果として、体重はプラマイゼロを維持しました。これはあれです。筋肉量が落ちて、その代わり、多少の脂肪はついた、さすがに運動してなかったんで。ですけど、体重は一応維持できた、です。で、一方で今、まあ、治りかけてきて、痩せるかどうかっていうのはもうこれからの自分次第ですね。だから、状況って関係ないなって、改めて思ったって話です。別にアキレス腱断裂してようと、痩せることはできるし、断裂してなくても、運動しなかったら太るし、なので、だから言い訳しないことが一番大事だかなと。思ったっていう話です。これもサクッと終わっちゃった。で、今日は私は、来週ちょっと珍しく、というか現地でワードの講義をやってくるので、そのウォーミングアップというか、それの練習をしていきますです。なんかあれっすね、最近本書いてからじゃないと講義作れなくなったというか、これはいいことでもあるんですけど、なんかそっちの方が絶対効率いいので、一旦紙に起こして文字ベースで整理してからじゃないと講義したくないなってなりましたです。前は結構取って出し、もうざっくり決めて、このラジオと同じような感覚で講義作ってたんですけど、それだと手戻りが結構起こるんですよね。あ、ここであの話しちゃったけど、このタイミングで話した方が良かったなとか、あるいは逆に、今結構後半、中盤ぐらいになってから、うわ、ここでこれ話すんじゃなくて最初に伝えておくべきだったなっていうのが結構出てくるんです。収録してるとき。で、それってなんでかというと、最初の時点で、起こしてないからなんですよね、紙に。というよりは、紙に起こしておくと、その辺の順番とかが、つじつま合うので、手戻りがめっちゃ少なくなりますです。私の講義、結構、細かく緻密に作ってるので、これをこのタイミングで話すべきかっていうのを、かなり考えてるんですね。で、なんか、全体的に使う機能だったら、最初の方に共通の基礎知識として話すし、で、基本的な知識であっても、この場面でしか使わないので、一部局所的にしか使わないのであったら、それが出たタイミングで初めて話すし、っていうので、結構細かく、どこまで伝えるべきかっていうのをやってます。で、ただし、例えば出てこないですけど、ちょっと頭出しをしておかないと、 わけわかんなくなるだろうから、でも全部話してもわけわかんないだろうから、本当にちょろっとだけ、なんだ、一番最初の動画でちょろっとだけ話しておく。で、次、そいつが必要になる場面で、その必要な分だけ話す。全部話してもまだわけわかんないだろうから。で、最後、応用的な問題解くってなった時に、全部知っとかないとできないから、その今までの内容も踏まえて、これって実はこういうことだったんですみたいなの結構緻密に撮ってます。で、それ、いきなり動画撮ってやると、さすがにつじつま合わないのが当たり前だなってのに気づきました。です。なんで、一旦紙に書く。それもめちゃめちゃ、もう本に出せるぐらいのリュートでですね。で、それでしっかりやって、もう この通りに説明すれば、綺麗にうまくいくなってのを、紙上で検証してから講義を取る。これが多分一番最適。しかも、いいことが、二つあって、まず一個が、手戻りがめっちゃ減るってこと。で、しかも、手戻りとか関係なく、かなり分かりやすい講義になる。紙で練った上だから。これが一個ですね。まとめて一個です。で、もう一個が、紙ベース。要は本っていうコンテンツが一個出来上がるところです。講義を作る過程で。で、今の模数のやつは全部そうしてるんですけど、一旦紙に原稿を作って、で、Kindle として出版してから講義を取るってやるようにしました。で、Udemyもそうやってやっとけば、本めっちゃできたんですよね。今10コースぐらい出してるけど、それも紙に作ってから講義にすれば、10冊 Kindle で出したわけです。で、逆は結構しんどい。なんか、ただの作業なので。要は、今出てる、ウェブライター向け SEO 完全攻略ガイドを本に起こすってのは結構しんどいですね。で、ところが、その逆の場合は、講義作るの時短になるし、その講義作る過程の中で本が生まれるって形になるので、そう、このやり方もっと早く気づけばよかったなって思いましたです。でも、これに気づけたのって、ワードの本の執筆っていうチャンスがあったからなんですよね。そう、本の執筆、めっちゃ気が重いじゃないですか。本書こうと思いますか？動画の1時間の講義なら、多分、動画の1時間の講義と本1冊だったら、どっちをの方が腰軽いっすか？腰軽いってあんま言わないか。多分、動画講義の方がまだできそうだなって思うと思います。いや、これはあれか。講師経験にもよるかもしれないですけど、動画の方が楽なんですよね。だ本のが気が重い。講師やったことある人であれば、間違いなく、ほぼ間違いなく。なんですけど、その苦手意識というか、実際やってみたら本書いてからやった方がいいなってめっちゃ気づけたので、この手法はちょっと今後やっていこうと思います。もう講義取る前に本一冊作るですね。です。まあ、そこで考慮しなきゃいけないのは、Kindle で出てる現状の競合の調査ですけどね。です。そんな感じでやってったらきっといける。もう、あれです。モスはモスで、もちろん軌道に乗せたいんだけど、その軌道に乗るかどうかに頼ることなく、私は私でやっていかなきゃいけないので、この調子でモスが売れないでいると、資金が底を尽きてしまうので、まあ、クライアントワークとかもちょいちょい入ってるんですけど、それだけだとちょっと足んないので、です。なんで、なかなか思ったより早くうまくいかないなってのはあるんですけど、焦らずやっていこうと思います。もう、あれですね。認めてもらえないなら、なかなか認めてもらえないなら、もう自力でどうにかするですね。認めてもらえないっていうのは、例えば、某試験対策予備校だったり、あと、まあ、某オンライン講座プラットフォームの UD なんちゃらやらですね。なぜ、まあ、具体的に言うと、なぜ Udemy ビジネスに登録してるんだ、この講座をとか。あと、なんでこんなにいい講座なのに、売ってくれないんだ。これはまあ、ちょっと、当てつけですけどね。半分というか、8割ぐらいは。いや、でも私だったらって視点は必要ないですけど、私だったら、私みたいな講師手放さないですけどね。独占契約結んで、ガンガン講義作ってもらいますけど。って思うので、もう、なんか、拾ってもらうのはやめました。もう、仮にこれで声かけてもらったとしても、うちでやりませんかで、かなりいい条件でやったとしても断りますね。自分のプラットフォームで売るって決めたからっす。なんで独占契約はもう絶対しない。どこだろうと。で、ただし、私は私で売っていいんだらば、まあいいっすよって感じですかな。で、実はユーデミビジネスってそれなんですよね。自分のプラットフォームでは売って OK なんですよ。ユーデミビジネスに登録されたとしても。そこちょっと気になったんで調べたんですけど、 そうなんですね、規約上。だから、ユーインビジネスでに登録された口座は、自分のプラットフォーム内であれば別に売っていいと。で、ただし、他のプラットフォームで売っちゃダメ。例えば、ブレインとか、ですね。に出しちゃダメ、みたいな。です。はい。ということで、今日は今日でコツコツ頑張っていきましょう。で、ただし、今日私、今朝起きた感じで、すごい、不調の波が来てるなって思ったんで、なんか朝起きた時の脳みその感じで分かるんですよね。私ぐらい、病み慣れた人であると。まあ、過去2回体調崩してますけど、1回は会社辞めた時、2回目は今年の1月ですね。で、その今年の1月の予兆的な体調の悪さというか、朝起きた時の脳の重さが今朝久しぶりに来たので、これはちょっとあかんなってことで、久しぶりに岩盤浴行ってきます。そう、足治ったんで行けるんですよ、岩盤浴に。です。4ヶ月ぶりかな。ってことで、体調には気をつけつつ、まあ、落ち込むぐらい真剣にやることは必要ですけど、無駄に過度に落ち込まないようにしつつ頑張っていきましょう。以上、ジャパソンでした。